ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵ヤマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう10月も終わりですね。これは、ネット局がね、多少ですけども、増えていただいて、一月が経つということでございますけども、もう10月が終わるということは今年もねもう終わりだということで、あと11月と12月しかないわけでしょ。で、我々みたいなあの一発屋芸人、我々みたいなというか、我々の場合はですけども、本当に売れっ子の皆さんは1年先2年先までスケジュールがびっしりというか、少なくとも半年先ぐらいまでのスケジュールはもう、ほぼほぼ決まってるというかね、明日何が入るか分かんないみたいな状態ではないと思うんですけども、我々の場合は明日は、最近では明日は何があるか分かんないという状態はやや抜け出しつつありますけども、来月何あるか分かんないっていうのは未だ健在なわけですよね。で、もう10月 もう終わりですから、11月12月、今年のスケジュールというかね、年末とかどんな感じなんやろうないうことで、マネージャーに確認したところですね、ちょっとスケジュール帳見せてや言うてババーっと見たら、ゆったりとしたスケジュールではありましたけども、ほんでかかりが多いですわな、これ、どこそこショッピングモール営業借りとか、何それロケ狩りとかね、狩りの群れですね。だからね、もう秋の空ですこれね、狩りの群れがもうスケジュール帳にもうわーっと飛んどるわけですけども、一個だけ確実にこれは入りますって、もう完全なる確定の仕事があって、それを見てちょっと僕はなんて、もうそのいい意味とか悪い意味じゃないんですけども、一個だけ12月31日大晦日いい年越しのところですね、ここの仕事はもう確定です言って
働くじゃない
ですか、もう決まってて、あそうってパッて見たら、もうゴリゴリのパチンコ屋の営業がいやありがたいよ、
ありました
ね、ありがたいで、いやよかったと、も餅が買えるわ言うて
年が越せると、
いやもう全然ええねんけど、いやこんなん自分で言うのもおこがましいけど、今年の俺の感じそんなんやったみたいな気持ち、若干ですよ若干これはもうね、何を天狗めいたこと言ってんだということ、いやそっちの系統の仕事してなかったから今年は、大晦日最後の最後でもうゴリゴリの3店舗や言うてましたからね
、お店の中を回られる
んですよ、ね、年越しパチンコ屋さんの営業行かせていただいて、しかも泊まり屋というね大晦日にパチンコ屋さんで営業して、元旦1月の1日ですね、の朝帰ってくるという、そこだけはもう決まってるんでよろしくお願いしますえらい早決まりましたね言うて、ボジョレ・ヌーボーのイベントもまだ決まってなかったのに、ヒゲ男爵の生命線であるもうその辺はもうだから樋口くんが単品でやんのかな、もう、
去年はそうでしたかね、
去年そうやったっけ、
去年は
去年からもうボジョレ・ヌーボーイベントに関しては樋口くん独り立ちされたよね、で俺は沼津のあのスーパーの客にフランスパン200個配るっていうね
2年前
ボジョレ・ヌーボー解禁の日に沼津のスーパーで来たお客さんにひたすらフランスパンを配るっていう仕事が毎年あったんですけども、それはもう去年からなくなりましたから、八代優ちゃんに捉えちゃいました、それはもうヒゲ男爵は八代優かいたら八代優ちゃん呼びますよ、
ポップです、
もうモノマネができますし ね、そうですよね、今年はそんな感じやということでございますけどもね、メールを読んでおきましょう。ラジオネーム人生のピークは小6という、今はいくつか分かりませんが、ずいぶん前の話になりますね、人生のピークは小6ということになると、男爵様大変です、ルネラジリスナーが ユーチューバーになったようですって。そんななんか器用な人間がいるんですね、うん、この番組のリスナーにも、ね、もうそのツイッターすらも危ういぐらいの感じの人が多いのかなと思ってたら、ユーチューバーになったと。投稿している動画のタイトルは、ミート高橋鳥もつ煮。まずこれがドーンとくるわけ。ミート高橋鳥もつ煮で、なんかこう三角形みたいな記号ですね。だからあのちょっとこう弁当で言うとバランみたいなことですよね、みたいな記号があって、ミート高橋鳥もつ煮甲州ワインで、またバランみたいなあって、で社会不適合者による食レポで、またバランがあって、ヒゲ男爵山田類53世の ルネッサンスラジオって、嘘じゃないかと言った。これはあの人生のピークは小6がツイッターでなんかつぶやいてたんで、僕も冒頭2分間ぐらいは見ました、この動画を見ましたけどもね、再生回数を1回分ね上げてしまいましたけども、オープニングはルネラジのジングルを丸パクリし、
これは良くない、
ダンダンダンダンダンですか、ダーンのやつですね、はい、丸パクリし、マスクとサングラスのようなものをした男性がミート高橋の鳥もつ煮を食べるというホラー動画でした。再生回数は今現在で500回ほどという。ただだからこのメールを読んであげることによって、多少なりともこのね、偽男爵がやってる YouTube の何かしらに貢献する可能性がある。だからこれメール読みましたけども、絶対にこれチェックしないでください。今いましいんで、
再生ボタンを押さない、
再生ボタン押さなければ大丈夫というね、そのなんかこうサムネイユの表紙みたいなとこだけ見て、あーって思えばええからね、再生回数は今現在で500回ほど。ちなみにその YouTube の登録者数は1900人ほどで、男爵様より多いです。かっこおそらくって書いてますけど、いや間違いなくです。僕のやつは、はい、僕のやつはっていうか、だからこれ何回も言ってますけど、僕 YouTuber じゃないです。まず YouTube やってないんですよ。あれはこのルネッサンスラジオ、この番組ルネラジ後期、後ろ印ですね、後期っていうものを ブログにパコッとこうはめ込んでみんなに提供するために YouTube のアカウントを持ってるだけで、あそこで YouTuber 活動してるわけじゃないんですよ。だからもう別に何にも僕は傷つかないですよ、これを言われても。登録者数が1900人ほどで男爵様より多い、うん、僕なら多分400人満たないぐらいですか、は
い、
え、本当？
もうそんぐらいじゃないですか。
500ぐらいは行ってないの？
いや、行ってないです。
行ってないです。それはもう自信を持って言える。300後半だという、はい、
僕は最後に確認した
あ、そうですね、はい、最後に確認したのはいつですか、ちなみに。
いや、数日前。
あ、じゃあ間違いないです。
最新回を
男爵様リスナーに負けてしまいましたねって、ドンマイって。PS 人生のピークは小6、まあ、このメールを送ってくれた子ですけども、は YouTuber をやっていないので私ではありませんと、まあ、これでね、自分でやってるやつをこんなメールにして送ってきても、飛んだも完全に頭のおかしいやつですよ。頭のおかしいやつっていうのは言っていいんですか、これは。これ言っていいやつですね、ということですけどもね、これはまあ真面目な話なんで、こういう場で話すことじゃないのかもしれませんけども、その愛媛のあのご当地アイドルのね、女の子自殺しあって亡くなってしまってね、いやもうこれもとんでも、大体だからそのやっぱりこう売ってやるとか、どっちもなんです結局、売ってやる、干してやる、この2つ言うやつって怪しい。これだからその誰がそやとかじゃなくて、僕の20年近い、まあ僕なんて芸能界に一歩たりとも入れてませんけど、そんな僕でもまあなんとなく見聞きし肌で感じてきたことで言うならば、そんなことを言うやつうさんくさい以外の何者でもないですよね。だからさ、ベクトルは逆やけど言うてることは一緒やから、そんだけの力が私にはありますという言うことでしょ。そんなことを本当に力持ってる人ってそんなこと言わないから、
ね、本当に怖い人は言わないですから、
ね、いや本当に本当に、だから本当もうまあまあそのいろんなねご意見があるでしょうけど、僕はまあそういうの全部差し引いたとしても、やっぱりまあ当然大人が悪いし、それはね、うん、大人が面倒見てたのに死なしてるっていう、いやそういうことでしょ。そこが一番もう問題よね。 そのご家族の方がどうやとかっていう話もなんかちらほらあったりするけど、もうそれ全く関係ないと思う。大人が管理してて見守ってるのに、未成年の女の子が自ら命を絶ってしまってるっていうことがやっぱりもう大問題やから、もうそっちを徹底的にもうつまびらかにしていかなあかんなと思うんですけども、まあ、ただ僕もね、マドモア54世っていう、
マドモア54世、
これだから自ら言うことじゃないですけども、はい、貴族アイドルっていうのをね、
貴族アイドル
プロデュースしている体になってた時期がありましたからね
プロデュースですかね、
いやて、あれはもう看板貸しです、あれは
娘たちです、
ね、名前貸しですから、まあ一生懸命やってましたよ作詞とかもやったしね、グッズのプロデュース、
あ、そうそう、
ワイングラス型ペンライトみたいなやつとかも案出したりしたし、はい、うん、ただだからやっぱりね、単純にその界隈の人が増えてるんでしょうけど、今どこでもね、その地下アイドルブーム、ご当地アイドルブーム、うん、まあブームというかもう定着して久しいぐらいですけど、うん、やっぱりね、その悪意のあるなし等に関わらず難しい、それで儲けようっていうのはこれ多分結構至難の技なんですよ、
うんうん、
でそのまあ僕も恥ずかしながら、あのまあ名前を貸していた
プロデュースね、
プロデュースしていた、はい、まあ、マドモア54世、まあまあオーディションからね、ちゃんとオーディション雑誌に上げて、うん、で結構書類選考から僕やりましたから、結構ちゃんとやってましたよね、うん、いやだからちょっと不安になってもうて、
うん、
いや不安になってもうてっていうのも、その大丈夫かなって、いやその子らが給料なんぼ持てるみたいなことは正直把握してなかったから、
そこは難しい、
まあでも今も別グループに入って機嫌をやってるから、うん、まあ一人辞めたけどね、あまあ大丈夫やと思うねんけど、いやお金かかんねやっぱりあれ、
うん、
運営みたいなことしてると、だって実際そのね、あのや実務というか実際中心になってやってた人っていうのはもともと東京のキー局のディレクターとかやってたような人で、うん、まあ実際始めた時はまだやってたからね、
うん、
で後に辞めてるけど、うん、正直みんなが誰でも知ってるようなバラエティ番組とかドラマとかの制作にも携わってたような、まあ、ちゃんとした人やから、ね、この番組でもちょこちょこ言うてますけど、その人が貯金1000万なくなったって言
う
てたぐらいやから
そうなん
です、でやっぱり結構ね、そのちゃんとしたタレント扱いしてたから、
うん、
あのメイクさんちゃんとつけたりとか衣装さんちゃんとつけたりとか、まあやってたからね、まあその給料がなんぼ出てたかっていうのは、まあ、またちょっと今度機会あったら確認しときますけども、まあほんで一緒に手伝ってくれてたスタッフさんとかも結構名前のある作家さんとか、
うん、
もう手弁当でやってたからね、うん、逆に言ったら何なんだあの集団はって思いましたけど何その情熱はみたいなね、いやだから本当になかなかね難しいことなんですよ。だからステージママって昔すごい悪く言われてたけど、悪い印象あったけど、うん、何人か思い浮かぶでしょ、うちの事務所にもあの足立由美ちゃん、
うん、
ね、まあ、子役出身ですけどステージママで、まあ、ステージママっていうか最終的にはママの方もステージに上がってしまったというね、ことですけども、宮沢りえさんのお母さんとか
ね、
ステージママってなんかやっぱりちょっと悪い印象で言われてたけど、うん、必要なのかもしれないですね、
うん、
あそこまでしっかりこう現場まで来て、うん、やっぱでも未成年の子供を働かすっていう感覚じゃないと、でその感覚でいろいろ気使わんとやっぱおかしい、そのなんか娘が望んでることやか夢やから部活生かすみたいな感覚では多分ダメなのかもしれないですね、
最初はそうなんでしょう
けど、うん、いやそういう風に考える親御さんも僕は素敵やとは思いますけど、多分全然違うんですよ、やっぱ働かすっていうことなんですよ、夢を実現するっていうことよりも働くってことやから、そこの関わり方としてやっぱりステージママみたいなんて今もっかい現場のスタッフからしたらね、としみつくん嫌でしょうけど、
常にいるって
ね、そこ言うたら俺のおかんが自分の後ろに立ってこの収録見てるってことやからね、いろいろ口出してなんやねんあのババアってなるでしょうけど、まあでも子供の命を守るということで考えれば必要悪なんじゃないかなということをね、ちょっと考えたりもしましたけどもね、
どうします、娘さんが、
娘が芸能界に
立ちたいと、
いやうちの娘全然可愛いないから 俺そういうのすごく冷静にすごく冷ややかにちゃんと分かってるから、
本人の意思がね強かった、
いやもうやめとけって言うかそれは、はい、あの向いてないっていう
向いてない、
そのなんていうのかな、素晴らしい夢、それは持つのは素晴らしいことかもしれんけど、できることとできへんことってちゃんとあるから人間にはというね、それは俺は言おうと思ってる。それを押しもう押しのけて跳ねのけてまでやるっていうんやったら、まあまあ知らん、応援はせんけど俺はっていうね、
難しいね、親になると。
いやそうなのよ、親になるとまた難しいのよね。まあ、宇野 T さんはねもうそういうことはないでしょうか、ずっと一人で生きていくでしょうから、そうです、ね、結局のところいやほんま、まあねかわいそうやね、こんな年で、ということでございます。はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、メールをねちょっと読ませていただきましょうね。この ラジオネームあ書いてあります。男爵様はじめまして。職場の環境の変化についていけずね。まあでも職場の環境に変化があるだけでも素晴らしい職場とも言えますからね。我々なんてねもう何にも変わらないわけですから職場の環境がまあ少しずつわからないぐらいの速度で悪化してるということですけども、ついていけず今年の春頃から引きこもり生活を送っていたラジオネームサクサクと申します。サクサク、はい、引きこもりの頃はテレビを見る気も起こらず、ただひたすらゴロゴロしていたのですが、これではいけないと動き始め、まずは若い頃に好きだったラジオを聞こうと思いルネラジと出会いました
出会いますかラジオで。
まあラジオ言うてもね、この世の中にはもう本当に何万というラジオがあるでしょうから、
ほぼほぼ流れてないですけどラジオから
どこで出会うのかというね、まずそこが入り口が分かったのかいという、まね、あの心の綺麗な負け犬にしか見えないというね、あの田園少女の第1話みたいなことですから昔ジャンプで連載してましたけども、ルネラジと出会いました。出会った詳しい経緯はすっかり忘れてしまいましたって言って、もはや覚えてない。男爵様のトークや様々な常連様のお話に夢中になり、最初はラジコで聞いていたのですが、今はポッドキャストで完全版を聞いています、完全じゃないですけど、ね、ただ長いっていうだけですけど、職場は残念ながら辞めてしまいましたが、今では普通の生活に戻り再就職を目指して日々過ごしております。そう、そんな私ですが、もう一つ大好きなことがありまして、それは嵐様でございます。国民的大スターのね、嵐、その中でも桜井翔様はこの世で一番ビジュアルが完璧な方だと勝手に思っており、ずっとファンでおりました。先日嵐に仕上がれという番組の隠れ家嵐のコーナーが桜井様の番だったのですが、なんと男爵様が出ておられたではありませんか。いやそうなんです。いやそのなんですか、苦虫を苦虫を頬張ったような顔は なんなんですか。それは
それか、
いや僕もたまにはテレビ僕もたまには出るんですよそりゃ、なんだそれかじゃねえんだよ営業の話じゃねえのかという企業パーティーの話じゃなかったのかいと、
パーティーに行って
くれないと、いや、ある意味この世で一番スポットライト浴びるパーティーですからねこれは男爵様が出ておられたではありませんか。私にとって世界一のビジュアルの桜井様とラジオの中で一番好きなルネラジのパーソナリティの男爵様が共演するというすごいですね、なんていうんですかこの 反復横跳びの幅がすごいですね。これは
嬉しいでしょう。
夢のような時間が繰り広げられたわけです。思わずおおっと椅子から立ち上がった私にびっくりし、隣に座っていた旦那がうわーと言いながらよろめいたのも無理はありません。まるで夢の共演でした。他のゲスト芸人の方から群を抜いて知性と笑いにあふれたトークをされていた男爵様、さすがでした。
まあまあまあ
まあまあまあね、まあまあ否定するものではないですけどもね、特に周りをキョトンとさせる力が半端ないサバンナ八木様のトークをちゃんと拾って笑いに変えられ、そんなことはないですけどもね、変えられていた力本当に素晴らしかったです。ぜひ嵐の裏側出版されてください。絶対に変えます。うんたらかんたらと、これね出させていただいたんですよ。この間オンエアありまして、
嵐に仕上が
れてた超人気番組、超人気番組、日テレさんのね、でまあまあ矢部太郎さん、空手家の矢部太郎さん、大家さんと僕大ヒットしました、矢部太郎さん率いる本出版芸人軍団みたいなことで、まあ何ですか、相席スタートの、ケイちゃんとか、頑張れルーヤの、頑張れルーヤじゃない、ユニバースの原ちゃんとか、ね、僕とヤギさん、サバンナヤギさん、ヤギさんはだからあれですね、世界の武器という、まあ、あの中で僕が一番欲しい本はあれですけどね世界の武器という、自衛隊が2000部買ったというね、すごいですけどもね。でも出させていただいたんですけど、そだからこの、ね、あのメールに書いてました嵐の裏側というの、これはだからそのみんないろいろそれぞれのジャンルで本出してて、で僕はまあそのジャーナリズム賞、作品賞みたいなのいただいた、まあ、一発芸人列伝をの話をしに行ってるから、そういう意味で、あのほんでその桜井さんもね、それこそキャスターとかジャーナリズム的なお仕事をねもう何年もやってらっしゃるから、そういうそのなんていうんですか、やっぱり嵐が嵐を、嵐じゃないとこ見せるの、もう嵐しかいないんですよみたいなね、まあまあ僕お得意のなんとなく良さげな言葉をね引っ下げて、まあ、嵐の裏側という本を出せばいいんじゃないですかということで、まあやったんですよ。でただこれがね、いやすごい、現場のスタッフさんがね、すごいんですよ、想定とか本のもうちゃんとできてんの、表紙とかもう表紙だけ見ても売れそうやなっていう。でまあ僕はもうたまにしか出ませんからテレビ、その、まあ、楽しみにねオンエアも見たわけですよ。で僕はその本を出しながらね、50万部はいきますみたいなことをね一言言うてるわけですよ。だこれがねやっぱそのやっぱスタッフさんがそのありがたいんですよ、そのコメントをね結構使っていただいてましたから、喋ってるところを、いや本当にありがで、コーナーの時間がそんなに長くないんですよ。だからすごく編集に苦心されたんだなというか、いや僕こんなねほとんどテレビにも出てないようなしょうもない芸人ですから、僕そんなねあの番組の編集がどうやったか、その裏側の話をねさも芸能人ぶってするような男じゃないです本来は。だからたまに出たやつであるということと、その50万部売れますって言ったんですけど、でその本番の時はちょっと前段がありましてね、そのあれ表紙はもう完璧にできてるわけですよ、すっごいええ感じの本なんですよ。ただまあ当然中身はないわけですから、中は真っ白な紙の束なんですね。で僕はそれを見せつつ、いやこれ中真っ白ですけどそれでも50万部いきますわの50万部いきますわなんですね。だからそれが50万部いきますわのとこだけ流れたもんですから、僕はまあ徹底的なエゴサーチをするでおなじみじゃないですか。オンエア後何人かのファンのか、嵐さんのファンの方がですね、嵐の力を見くびってんのかみたいな、50万部バカ野郎的なね、バカ野郎とは言ってないですけど、50万部いやそんなはずねえだろ、もっと売れるわ、いや違うんですよと、中真っ白なこの状態でも俺は50万部売れるんだというギャグなんですね、あれは。でそこの振りがどこかに消え去ったもんだから、50万部売れますわだけになっただけで、その中があったら200万部300万部ですよって言いますよ俺も。そこがねちょっと
編集
で悔しかったというね。いやありがたいんですよ、全部はありがたいんですけどもね。だから全然そのもちろん見くびってるわけがないんですよ。それはもう中がありゃ まず 100万すぐ行って200、300ですよ。ただ中が真っ白の状態でもこれ50万はいきますねというギャグだったんですよ、うん、
受けなかった
それ。いや現場受けもちろん受けてるんです
面白くなかったから
もちろん受けてるんです。
嫌いちゃったん
で。いや振りが面白くないとかないでしょだって振りあってのオチなんだから
長いな
白いからでも50なんですよのニュアンスが当然ドカンと受けてるんです現場ではね。だからそれぐらいまあいろいろ切り詰めないと入らないというねことだったんでしょうけども、それだけ言い訳一つさせるけど、いや本来そんな編集がどうだとか言う立場でもないですし、もちろんそんなねもうこんなコッパ芸人の言うことがどうでもいいんですけども、ただその誤解されたままだとなんかちょっと心苦しいとか、そのたまに出た番組で百発百中で誤解されるのが嫌なもんですから違う全然だがあるんだというね、もちろん200、300なんだという、うん、万部なんだということだけ分かっていただきたいんだということでございますね。フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオラジオコラム対談コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ東京都目ラジオ局。はい、ここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女の皆さんお迎えしてお送りしておるこのコーナー、今月はこの方とご一緒です。
はい、成瀬ココミです。お願いします。
結構リスナーのというかそのココミンファンの方に先週我々恨まれてるんじゃないですか。やっぱその
なんでですか、
ココミンのこのビフォーアフターみたいなものを、
あー
普通に拝見させていただきましたから、
あれ生々しくてツイッターに載せるかちょっと悩んでるんですよね。
あー、いやまあどうなの、
どうなんですかね。
まあ、女の子のファンとかは喜ぶんじゃない、
うん、こいつこさっきマネージャーに見せたら、うん、お前こんなデブだったのって言われました
それいやこんなの本当にハラスメント以外の何者でもないんですけど、うん、実際その何キロみたいなことで言えば何キロなのだったの。いやもう書くやつでいいよ。
ああもともと、
もともとそのボテーンの時の
これぐらいです。
いや全然ないやん。
いや私筋肉がなくて脂肪なので体重自体は軽いんですよ。
えこれを、あじゃあそうかこういうことね。
そうです、
5キロ落としたってこと。いやそもそもが全然ないけどね。
まあ、でも147センチなんで、うん、これで体重がバカでかくても中身詰まってないんですよ。だからふわふわしてるんです。
いやええ風に言うな
マシュマロみたいな、
私お菓子みたいな女の子やらへんかな
ふわふわしてる
女性はいろいろあるんですねそういうのが、
ね、でもうんこ出すだけでも結構体重も変わるので。
うんこでどんぐらい、俺昔企画でやったことあるけど、腸内洗浄みたいなやつ、
うん、やっぱすごいですか。
いやあれはすごいよ。
いや気になってたんだよ、やろうかどうかずっと迷ってたんですよ。
多分2キロぐらい落ちんじゃうかなそれだけでも。
お腹ぺっちゃあならないか。
まあだから中が、
中がね、
腸壁にこびりついてるようなもんまでも、
宿便ってやつですよね。
行くから、
いややればよかったな。
やりやり今度。
多分4、5キロ落ちますよ私。
それで落ちても外見は変わらへんやろ。
でも
へこむだけやろ。
でもなんかへとか臭くならなくなるんじゃないですか。
へ臭いの？
いやちょっとなんか、うん、おっていう感じの。
この前俺トイレでうんこしてちゃんとお尻拭いて流してバーって出て行って、
うん、
20秒後ぐらいに娘が入った時に、うん、トイレの中からギャーって言ってギャーって言うて
臭いって
どうしたももちゃん臭い言うて言うてましたわ、
でもなんかどっか私前ニュースで衝撃的だったんですけど、夫のうんこが臭くて殺したっていう奥さんがいてそれニュースでちょっと調べてください。うんこが臭いと殺されちゃうんですよ。
ねえ夫のあれが入らないみたいな本もありましたけども
、はい、
夫の屁が臭すぎて
殺人事件、うんこです、うんこ、トイレ
臭すぎて殺人事件。
いや私そっからちょっと腸内とかちゃんとしようと思いましたもんね。
そう
殺意、時に殺意よ。
いやでもこの波はあるもんね。
まあそうですね、
めっちゃ臭い時と、
うんうんうんうん、
全然そんなことない。
こんなちっちゃいのに どこにその威力を秘めてんだみたいな時ないですか。
もう臭い時って、
はい、い
やこんな話ばっかり。臭い時って、
はい、
お尻熱ならへん。
あへもそうですね。へも熱くなる。
あ、への時、への時。俺が言ってるのはへだわ。
臭いへの時は確かに。
への時なんか本当にもう
熱
い。い
や私ネラジでしかこんな話できないな。
ほんまもう中華料理屋の換気扇みたいな。熱いの。
やだ。
熱 臭いってな。
そういう時大抵臭いですからね。
臭い、
うん、みんな一緒ですね。
もうだから知り合いの中でその状態でも絶望的な気持ち。
一か八かで出してみたら暑かった
。暑いやばいよね。何の話なんですか。
いや下ネタはね仲良くさせますから人。
お悩み解決室なんですよ。
お悩み聞きましょう。お悩み、はい、
お悩み解決室いきますよ、
はい、
ラジオネームやばこいつかい、スプリングウーマン、
ありがとうございます、
はい、アイドルのチェキ会に参加するために、うん、同じような CD を3枚買いました言い方よおい、うん、どうしようかと思っています。友達がいないので配ることもできない、うん、新しい CD をメルカリで売るのも少し気が引けます。保存すれば、うん、いい話なのですが、うん、お二人にはいいアイデアは思いつきますでしょうか、
うん、
ちなみに CD は電波組インクのプレシャスサマーで、同じ CD が3枚、違う DVD が2枚でワンセットのものを買いましたと、
はい、あすいませんねアイドルの前に変な話しちゃって。
ね
え、
コウミはアイドルも。
私はあのハロープロジェクトが好きだったので、うん、キュートっていうアイドルが好きだったんですけど、
はい、
それ追っかけてる時は私も14枚とか買ってましたよ、
キュートさんの CD を、はい、
そうです。最初はすごいなんかその何枚も握手がしたいがために何枚も売るのってどうなのみたいな、なんかゴミになったり問題になったりした
こと、まあいわゆるねなんとか商法やみたいにね
あったじゃないですか、うん、そうだけどやっぱね自分の推しが始めたら買わざるを得ない、買いました。すごい。
それでもあれでしょ、キュートさんの場合は何枚買おうがみたいなところなんでしょ。
いや買ってで、
特典があんの？
リリースイベントに応募できるんですよ。
応募券が入った
んだ。買った方が
当たりやすい。
当たりやすい。
あ、なるほどね、
はい、買いました、
結構ハマるんですね何にでもね。
もう一途なんですね、いいように言ったら、はい、
それがキュートさんが終わったからカナ様に言ってるの。
カナ様はもう本当に最初から好きだったんですけど、ちょっと本腰を入れて、
そうな、俺そんなんいっぱい買ったことないもんな。
いやでも確かに CD の保存方法困ります。なんか捨てるのも売るのもやっぱ嫌だし、
うん、どうしてんの実際、どうしてんのそ の
私だから棚に飾ってあります。私がこんなにハマって好きになった栄光として。
ああ、だあの仮想大賞のプみたいなニュアンスやねこれぐらいのメモリですよという。
あとは外側だけっぽいして、うん、あのディスクだけあの、うん、アルバムみたいなの入れたりしてます。
あなるほどね、うんうん、まあ外 のプラスチックのケースはまあまあ別にどこにでもあるようなもんやから、うんうんうん、中のこの紙のとこと、
そうそうそうそう、
あのな
ディスクだ
だけ、
はい、
取
っておいたりしてますね、
というようなことですね、
うん、
非常に実践的なアドバイスがやっぱもう自分もそうやからよう分かりますね。これはそうです
ね、オタク同士話は分かります、
はい、じゃあスプリングもそのように処理してくださいということでございます、はい、さあ、東京都目電波局のお知らせの方告みお願いします。
はい、当たって砕けろ、うん、習っちゃいな、
いいよ、
くだまきクレア、うん、いるわけないと、
ここは大丈夫
です、パチッコ、AI 探偵カマなど、うん、オリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、
こっから
の番組は、うん、ツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、
うん、
番組の感想などもぜひ公式ツイッター、はい、アットマーク TOD 東京にお寄せください。
次なんす
またスタッフが何やら YouTube での動画プロジェクト企画中とのこと、
はい、
詳細を改めてこの東京乙女ラジオ局や SNS にてご報告いたします。
最後
どうぞお楽しみに。最終章、あ、嬉しい。
パッパッパーやないんです。
できるできる、すごい、パッパッパ、こんな流してもらえると思わなかったです。
あるんです、こういうメカがあるんです。
できるんですね、そんなことが。
文化放送にもあるんですよ。
すごい、
TBS だけだと思うなよ。
いや、TBS だけだと思ってました。
パッパッパー、なんで文化放送。
ありがとうございます、
ね、ということでございまして、5週にわたってお送りしてまいりました東京都目ラジオ局、ココミンとご一緒をしてまいりましたけども、はい、これがもう10月最後の週の回ということで、
はい、
来月には何でしたっけ。
来月には、うん、フォトブック、フォトエッセイが発売ですので、はい、皆さんよろしくお願いします。
ちなみにまだ決まってないでしょうけど、お値段とかどんな感じとか決まってない。
お値段いくらなんでしょうね。
まあ別にそんなバカ高いみたいなこと
は。バカ高くない、本なんで。
本なってなんですか。
本なんで最後の最後やっぱダメだね。
生かしますけど、生かしますけど、ということでぜひ皆さん、ご公民の可愛らしいお洋服のお写真と、
はい、
エッセイが、
はい、
載っておる10周年記念ということなんでね、
はい、
皆さんぜひ手に取ってみてください。
お願いします。
ということで、ココミ5週にわたってありがとうございました。以上、東京都目ラジオ局でした。 いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、山田ルイ53世昼帯への道。さあということで、番組スタートから10周年を迎えました、あルネッサンスラジオ、ルネラジ。しかしいつか私ヒゲ男爵山田には昼の帯、まあ、ラジオの昼の帯の枠をゲットしていただきたいという声が文化放送内でも徐々に徐々に高まり伝わると聞いております。圧力がまで言ったら、もう上のこの噴動みたいなとこがシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャとこうなっとる状態やと聞いております。幻聴でしょうけども聞いております。ということで、昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出していただいて、まあ、それを メールで送っていただくということでございますね。はい、今回出していたテーマはこちらでございます。これってうちだけ、我が家の変わったルール。もう耳腐るぐらい聞いてきたやつですよね。昼の時間帯にもうテレビラジオに限らず、これってうちだけ、我が家の変わった
ルール。どんなルールがね届いてるんでしょうか。
ノンストップやとお茶飲みな、紅茶飲みながらやるやつですよ、
ね、丸いとこ入ってね、
昼じゃないですけどね。いきましょう。ラジオネームミミズグチグチ、純蔵さん、さとしさん、スタッフの皆さん、収録お疲れ様です。はい、自分の家はケンタッキーを手で食べずに箸で食べます。いやありそうやな、こもうあったやろこのメール多分。自分の家はケンタッキーを手で食べずに箸で食べます。しかもご飯の上に乗せて食べます。ご飯の上に変わってますねなんて言いながらのやつでしょ。CM などでケンタッキーを手で食べる人を見るたびに違和感があります。絶対に箸でご飯と一緒に食べた方が合理的だし美味しいですということですね。昼にぐちぐち先生 もう的確に昼に寄せてましたねこれはね。でこれでこう、アズマックスさんのうちではどんな感じなんですかみたいなことになるでしょ。
そうです、アシスタントが読んで
ね、だ大概こんなの嫌だとか桑畑理恵さんとかが言い始めてね。浮かびますね、各局で浮かびますねこれは。ラジオネームケーキ屋ケソちゃん、私の父は大変な亭主関白で、これ テーマがこれってうちだけ我が家の変わったルールですからね、うん、私の父は大変な亭主関白で、そんな父が定めた団結と呼ばれる習慣が我が家では昔からあります。それは父がおもむろに大声で言葉を発し、それに対して家族それぞれがおおむね10秒以内に返さないと家族の団結がなってないと機嫌が悪くなり説教されるというものです。問いかけに対しては肯定的な答えを、意味不明な単語に対してはその単語を復唱して返さなくてはならないのです。例えば元気ですかと発せられた場合には元気ですと返し、ルネサンスと発せられた時はルネサンスと返します。我が家では当たり前になっていますが、当然こんなことはうちだけですよね。うちもあるよとかね、桑畑さんが言い出してね、これ
あったあったみたいな、
あったあった言い出すやつですねこれはね。これだから豊島さん、このままこのコーナーのメールゴールデンラジオで持っていけばこれ特にぐちぐち先生のやつなんてこれはもう秀逸ですよね。このままいけますよ、話も弾むよ。
あるあるがね広がります
からね、広がりますねこれはね。はい、もう一つ、ラジオネームストロング24時と、我が家のルール、これってうちだけ我が家の変わったルール、男爵様、スタッフの皆様こんにちは。今日のテーマ
今日のテーマ、
昼気分ですわ、
生放送、
昼気分、昼の生放送の気分で送ってきてますけども、今日のテーマ我が家のルールですが、金曜日はカレーの日です。故に月に 4,5 回はカレーの日になります。理由は特にありません。そんなのうちだけかな。どうでもええわどうでもええわ。
金曜日なんですね。
いや、僕だからやっぱ昼は僕に重いですね。 このメールから面白トークを展開できる自信がないです。これは
大尺の
うちはそのペースで手巻きかな、手巻き寿司かなとかそういうこと、
自分の話題に置き換えて
置き換えてという、う
ん、なるほどね、ことない話をこう、
そうですね。でね、あのちっちゃい子がいるうちでカレー作るとゲロみたいになって嫌なんですよね。今娘6歳ぐらいからまあまあちゃんとしたカレー出てくるようになりましたけど、やっぱそのちっちゃい子に、野菜食わせなあかん、キノコ食べさせなあかんで、なんかあんまり辛くでけへんってなると、もうなんかぐっちぐちのようわからんもん、ね、ほんまもうゲボみたいになっちゃうんですよ。だから本当に僕は嫌でした。娘が、2歳で3歳で 4歳ぐらいまでのうちのカレーは本当に全部ゲボみたいになってたんで、すごく嫌だったなって覚えてます。じゃあ真鍋ちゃん次のメールを。真鍋ちゃんもう昼帯やってく、昼の帯やってくんないのかな、これは。また新たなステップに行きましたからね、ということでございます。さあ次回のテーマ決めておきましょう。もう勝手に決めちゃっていいの俺。
いろいろテーマがあるんです
か。はい、じゃあ次回のテーマこちらです。顔から火が出るほど恥ずかしかった出来事。顔から火が出るほど恥ずかしかった出来事ということですね。
エピソードをじゃあ送っていただいて、はい、
まあまあこの番組をやってること自体がそれですけどね。すでにエピソードを添えて送ってくださいということでございます。山田類53世ひろおびへの道でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田類53世昼帯への道、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにゴッドカンパニーミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在10月分の応募受付中です。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつ煮は文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたします、ということでございますね。人生のピークは小6は、だからもうちょっとね、ニセルネラジ的なあの YouTube を、はい、監視しておいてもらいましょう。これはね、はい、とんでもないことをやらかす可能性がありますから、これはちょっとちゃんとしていただきたいということでございますね。さあお知らせもございます。私が書きました一発屋芸人列伝、そして引きこもり漂流記完全版、こちらそれぞれ新潮社さん、そして角川文庫さんから現在発売中でございます。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、都夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。木曜キックス YBS 山田翔蔵さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、いうことでございますね。はい、ということで、YouTube の方は本当にチェックしておいていただきたい。いいですね、この昼帯のコーナーがいいですね。本当なんかこれを続けてればできる気がしてきました
。いや、まあできます、
ね、でも多分逆に難しいですよ、昼向けのメールっていうのは、こちらだってもうこの番組に来るメールは読んどきゃいいんだから。もう膨らませる必要がないですもんね、ラストメッセージとかね。もう膨らんで破裂した後のメールが来てるわけですから。
新コーナーもよろしくお願いします、
ね、はい、各コーナー新コーナーどんどんメール送ってください。今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、我々が心を込めて読ませていただいて、炊き上げていこうじゃないか、ほっくりとしていこうじゃないかという、コーナーでございます。さあ今日はですね、何ですかこれは。
3枚組というか、うん、ちょっとまあ三部作的な感じで紹介しよう。
送ってきたあれが違うのか、時間が時系列があるのか、はい、じゃあここも言った方がいいのかな。
まずこれは以前紹介したんですけど、
これはすでに紹介したやつ、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼントのコーナーに送ってきてくれたメールでございますね、はい、ラジオネーム千代秋いや俺覚えてないねんけど、あーはいはいはい、まあ、一応読もうか、
読めばも
う、はい、千代秋ね、
バチッと思い出
し、去年1月1日からお正月半年間、毎月の仕事時間を400時間、経営者から強要され自宅に帰れるのが2日間だけで、ひどい時は1週間寝ずに仕事をしましたって多分これ読んだ時にも計算したでしょうね。毎月の仕事時間が400時間ってことは1日あたりみたいなことでしょ、はい、10時間は優に超えとるということですよね。さらに予告解雇通知なく経営不振という理由で、まあ、調子悪いっていう理由ですねうち調子悪いがちょっとクビっていうね、経営不振という理由で去年の6月30日に突然解雇され、解雇手当や残業代、深夜残業代、早朝残業代、残業ばっかりしてるな貸付金を全く出さずに夜逃げされました。もう心身ともにボロボロです。持ち金も1万2000円しかございません。食事も契約のために3日4日抜いております死んじゃうけどね本当仕事ができる状態ではないのでわかるよ。俺もまあこれ読んだ時言うたと思うけど、1週間飯食わんかった時あるからね、死ぬしかないです。せめて最後にミート高橋さんの鳥もつ煮を食べて栄養が欲しい、何卒よろしくお願いしますというメールを以前読みましたよ。確かにね、
お送りしました。
でミート高橋さんの鳥もつが当選したら間に合うかなと、こいつだけもすぐ送ってやってください言うて、言うてたら千代秋からまたメールが届いたということですね。はい、これだから2018年の10月の17日ですから、うん、まあ、収録時点でですけど、うん、あのまさに今日
当日ですね、
今日届いたメール、
今日
千代秋、男爵スタッフの皆様、そしてゴッド様、まあ、つまり神様ですけど千代秋と申します。昨日っていうのはこれ括弧10月の16日って書いてあるから本当に昨日ですね。これ
読んだ回ですね。
16日にポッドキャスト聞いて17日今日送ってきてるから、昨日の10月16日のポッドキャスト聞いて大泣きしてしまいました泣いちゃった、
わーんと
鳥もつ煮が当たったミート高橋様の鳥煮込み
ちょっと興奮がね、
興奮、鳥もつ煮なんですね、鳥煮込みの当選誠にありがとうございました
むせちゃった衝撃で、
現在入院しております病室から病室でポッドキャスト聞いて病室からメール送ってきたってこと。生活保護申請後生活保護申請した後、救急車で牧田総合病院に、いやもう詳しい書きすぎや、
いいのかな、
ええんかいな、牧田総合病院に搬送され、大至急今の病院に緊急入院することになりました。今入院中ですので、病院へ転送していただけるように手続きを取りますいやいやいや、病院もなよこれ、
ボツが届いた、
鳥もつにが転送されてきたでってなりますけども、
入院者
だって前のメールでなんかその何病気やみたいなこと書いてなかったもんね、栄養失調的なことで緊急入院、救急車で搬送されて、迷惑かけるなお前だってその前送ってきたメールが、本当に仕事ができる状態ではないから死ぬしかない、最後にミート高さの鳥もつ煮を食べて栄養が欲しいってことでしょ、はい、でもう一通
さらに
千代秋から、はい、なんでしょうこれは。だからさっき読んだのが17日、まあ、収録時点今日ですね、今日の9時半に、朝の9時半に送ってきてるんでしょ、で16時25分ですよ
夕方、
はい、同じ日の17日の、うん、収録時点から言うと2時間ほど前ですねまたメール送ってきて、
はい、
千代秋、先ほど もつ煮込みが届きました。
取り入れもなく
もつ、いやもうほぼリアルタイムですよこれ。ほぼリアルタイムで今です、今届きましたっていう。鶏もつ煮込みたがんのよこいつね。もまあ鶏もつ煮やけど、はい、煮込みじゃないのよ、うん、届きました、病院の電子レンジで温めていただきました。いや 病院で勝手にそんなもん食うてええんかおい、許可取ってるんやろな。今朝の生化学検査で、はい、検査したよね、タンパク質不足とそれに起因する規定値以下が6個もあり、一気にいただきたかったのですが、鳥もつ煮をね、長らく固形物を取っていなかったために胃が思うように動かず少しずついただくことにしました。3袋もあり10日間は持ちそうです。いや病院でご飯出るでしょう、
出ますね、
病院で十分に養生して早くしかも焦らずに解放に向かうことにしてまいる所存でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます、ありがとうございましたと、いうことでございますね。
病室からの
間に合った。
本当に危なかった、
ゴッドの救いの手が間に合いましたね。
これちょっと危なかったんじゃないですか。
いや、ね、よかったよかった。これは何、やっぱりこの千代秋のメール読んだ時にこいつだけはちょっと早してくれへんかって言ったから早送ってくれたんかな、そういうことやんね、
おそらく。
だって鳥もつになかった、まあまあでも緊急入院してるからね、搬送されて、でやっぱり メール読んだら栄養的なこと
でしょう
ね、そうかそうか、
救いましたね、
救ったけど千代木その鳥もつになくなったらどないすんの。いやその今回送らしてもらった鳥もつにだけで一生いけるわけないからね、この後どうするのかっていう。じゃあ千代秋は退院する日に、退院する朝にメールを送ってきなさい、またね。これからどうしていくのかという、鳥もつ煮なしでどうしていくのかという、鳥もつ煮に救われたその命をどう使っていくのかという、
ね、もう無駄にしちゃいけないですから、
いやほんまよ、ね、ちょっと待って、こいつ、ね、まさかやと思うけど死のうとしてたパターン。いやまあかんかんそんな。
考えちゃいけないそれ。
いやでもそんななんぼなんでもねえ、栄養失調もご飯食べられへん、まあまあお金もなかったんやろけど、自らそっちにちょっと行ってる、あかんで。おう、まあまあね、もう鳥もつ煮を食べて元気になった人間はそんなことしたらかし考えたらあかんからね。
考えられなくな
る、ね、ゴッドに迷惑をかけるから。おう、そうです、もうちょっと元気に今後のこともしっかり入院中に考えてね、過ごしていただきたいなと思います。本当にゴッドありがとうございます。はい、ラストメッセージのコーナーでした。